皆さんこんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
虎本豪と
谷谷俊介と
白井博之と
阿部二郎と
鍋川ひかると
空海大地です。
とこのアスカでお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
さすがやな。
いきなり大地、お前すごいな。
大地は久しぶりですからね、ラジオがね。
いや、
は
い、終わりましたね。
終わりましたよ。
ファイヤーフライがついに終わりました。
皆様お疲れ様でした
。ありがとうございました。
たくさん来ていただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あのそして、ご来場いただいたお客様、はい、ありがとうございました。
それが先ですから
ね。
そうですよ、う
ん、おかげさまで、まあ、無事に、はい、あの盛況のうちに千秋楽まで、
ね、すごいいっぱいツイートいただいてますね、
う
ん
う
ん、
そうですね。まだまだ、上演から1週間近く経ってますけども、
はい、
つぶやいたり、はい、ね、なんかフェイスブックブログなど上げていただいたらどんどん僕たち読みますので、
はい、
コリッチの見てきたとかね、書いてもらったら嬉しいなって思います。
あれは嬉しいですね。
あれ本当ね、
振り返っていただいてね、はい、落ち着いて書いてもらったらと思います。
ファイヤーフライトつけて書いていただいて、
ね、全然構わないです、うん、はい、花火を見るたびに思い出してくれてもいいです
。あ、いいですね。夏なんかちょうどね、季節です、ね、
それ今年みんなで花火大会行きたいですね、
うん、あ、いいですね。ちょっと思い出したい。でね、僕ちょっとね、まあ、こんだけ劇団員が揃ってますから、まあ、せっかくなんでちょっと聞いてみたいなと思うことがありまして、はい、今だからこそ、
う
ん、このファイヤーフライの作品の中でね、
はい、
一番好きだったところあるんかと。
ああ、なるほど。ということはここから先はネタバレが含まれますので、
はい、
あのまだ見てないぞ、そして来月行われる上映会、無料の上映会に行ってファイヤーフライを見たいと思って楽しみにしている人はここから先を聞かないでください、
はい、じゃあ先にその上映会って、
上映会があるんですか。
説明しておきましょう。2月の18、19でしたかね、
はい、
に、長い大阪の長い公園の近くにある日本写真映像専門学校というところで、
はい
はい、あの卒業制作展みたいなのが行われまして、
あの公園自体がね、はい、その写真の
スタッフさんたちがそのね、スタッフを学ぶ学校の学生さんたちが
卒業
制作として関わってくださっているということで、その方たちの卒業制作展というところで今回のやつがいち早く DVD にもなる前に編集済みの素晴らしい状態で上映会されると。
だから映像の勉強もしてる子らが頑張って撮って、まあ、
なんかね、1年生とかは学年末課題という、ね、うん、舞台だったりなんかそういう写真映像の課題も発表されますし、
う
ん、その卒業制作も発表されますということで、
そうそうそう、
まあ、詳しくはホームページにて、
はい、
はいはいはい、上演時間などもおいおい分かり次第発表していくもので、はい、
無料なのでそっち見てくださいね、
はい、どこよりも早くね、
もう一回見たいという
人もいて、なんなら僕らも見たい。
あ、多分行きますよ、
ね、みたいな。案外行ったらだからメンバーがちょろちょろ、
うん、あ、いる可能性はすごく高いですね。
去年もね、アップダディダウンの上映会
行きましたもんね、みんな、
はい、僕、南田さんと二人になって行きますか言って飲みに行きます、
はい、今回も行くと、
まあ、行くでしょうね、
はい、はい、ということがあった上でですよ、
それを見るぞって思っている方はここから先はネタバレなのでちょっと聞かないようにしていただければなと思います、うん、はい、それではどうぞ。
はい、どこのシーンもしくはどのセリフが一番好きですか、みんな。
うわ、
難しいでしょ
う。
そう、2時間ぐらいありましたけど、どこが一番好き。
最初にハードルが上がる前に最初に言っときます。
あ、小野さん、どこが好き。
南田さんと2人のセリフ、
ジンパチですね、
はいはい、菊とジンパチの親子、お父ちゃんと菊が2人で、はい、なんや緊張しとるんかって言って、
あ、
明日いよいよ花火大会やな、うん、久しぶりやわって言って、その後会社どうする、続ける、やめるって聞かれた後に、うん、あのお父さんが納得して分かったで去っていく去り際に、今日は早寝なさいって言うんですよ。
あれいいですね。
あれめっちゃいいとこでいい顔していい感じのためを作って言う
んですよ、ね、
あれが好きで、
あの一言すごい頑
竹な、なんかさんのドヤ顔が好きや
よ、ね、もううわかっこいいなと思って、
いや懐深いですね、すごくね。
あれ一番好きなセリフ、
分からいではないです、すごくよくわかります、はい。
あ、じゃあ僕、
あ、知られた。
いや、僕は僕のセリフじゃないんですけど、まあ、いっぱいあるんですけどね、うん、あの泉さんと、
はい、
あのあ、まあ、少ない、シーンやったんですけど、うん、ありがとうございますっていうのを
教え
てくれるところがあって、
はい、めっちゃ強く言ってくれるね、
うん、あれがすごく僕は大好きだった。
花火取ってきた
こと、そうそうそう、火薬盗んできました
って
時に、金も置いてきた時に、
うん、そう、であんまりそれまで絡みはなかったんですけど、うん、まあ、最初のあの芝木合いのシーンでここでやっといたらあそこ決まりますよねっていうのが相談してないかってんけど、
うんうん、
バッチリ あそうやんなっていうのが役者間でできたのが、
そうですね、田代と翔太っていうのがね、そんな直接的な絡みがある役ではないんやけど、ね、まあでももちろんね対立する構図があったわけだから、
あともう一個ね忘れられないセリフとしてですよ、はい、ごめんなさい、言わせてください、あのよし勝負や小野さん出とちってごめんなさい、
千秋楽ね、千秋楽のドロップキック入れるとこね、小野さんが結構大事な決め台詞を言うとこあるんですけど、それ言わせんか、
さっき食ったやつか、
誰よりも高く大きくお父ちゃんに認めさせるねんの、お父ちゃんにの入る前に来て、私は最後まで言い切ったんですけど譲るかー
って、お客さんでもどっち行ったかですよね、
この試合ですな、
トラウマになりまし
たね、
忘れられ
へん、はい、なるほど、
ほ
か
じゃあ僕言うていいですか、
はい、
僕もね意外と翔太のセリフすごい
泉子
で、はい、あのずっと穏やかなキャラクターだったり、
ね、周
り
に使うん
ですけど、
すね
うん、その打ち上げ花火をやめて手持ち花火にするって言った時に、
うん、そこはいいですよ、
そんな何花の花火ありませんって激高した時がね、
かっこいい
すごい、あこの人はこういうのを
変
えて
大事、
ああいう行動してたんだっていうのがすごい垣間見えてね、すごいセリフ、
彼だけ
最後まで残ってます
から、そうなんですよ、一切離反せずに残ってますからね、
そうなんですよ、
いろんな職人たちがね辞めてその場を去っていく中で、
はい、60になっても引退せずまだ働いてるってい
う、あれはいいセリフだなというか、うん、まあ、台本上というよりはなんかあの生き様が一個現れてるなと思って、
確かにね、
いいセリフでした、
うんうん、いいですね、はい、
ね、じゃあ次僕いいですか、あー、いやーそのシーンというか私が一番ね、まあ、印象に残ったというのは最初のオープニングのダンス、そこがもう最初見た時すごい衝撃を受けまして、もうあのオープニングでその作品全てを表現しているのではないかと、
圭一郎先生喜ぶね、そんなったら、
もう思うほどのところと、あと谷谷さんの、はい、ダンスがですね、あの後半になっていくにつれてだんだんだんだん弱っていくのがなんかすごい、
それは姉ちゃんが見たゲネーが本番の時頑張ってたよ、
本番の時頑張ってたよ、
その一個前のねリハーサル的なものの時に谷谷君ちょっと精細を書いたんだ、
富士の樹海におるようなダンス、ね、
迷いに迷ってた
これね、
くるくるくるくる回って、
これね、まあよう見たら分かるんですけど、最後の方の振りって同じ振りを3回繰り返してるんですよ、はい、もう1、2、N3、N4、N みたいなのずっと繰り返してて、圭一郎君も、まあ、細かいことは多少言うてくれるんですけど、どっちかというとパワーテンションで押してくれる、
あいい、
ね、限界まで行ってくれと、はい、しんどいとこまで行ってくれって言うから、もうみんな限界まで行くわけですよ、はい、で若い子がうりゃーってやるから僕は負けてられないからうりゃーって行くわけですよ、はい、もうね、しかも僕が声出してって、
は
い、
あ
ーおーって叫んでるんですよ、息継ぎできないんですよ、はい、でも最後ほんま死んで死そうなんですよね、
はい、
僕マスクつけたままあのリハーサルの時やったんですけど、
ああ
マスクつけると水汗がねマスク吸い取って水が口に入ってたみたいな、うん、死ぬと思って寝てる間にハンカチかぶせられたみたいな、
あ僕も思った人のマスクつけてたんですけど息吸いたいねんけどマスクが張り付いて息できへん
ねん、うーって、
そうそうそう、
暗殺方法じゃないですか、それ濡れた布を顔にかぶせるっていう、
なんかズボモモモって感じが
でまああのね、打ち上げ花火をイメージして高く高く上げて、圭一郎君もいて指先まで綺麗に、まあ、3面から見ても分かるようにっていう、
あれだけの人数あのスペースに押し込んだらそりゃ良かったでしょうよ、うん、
ね、
やってる側は分からへんけども、
そうよ、
圧がすごかった、
早く映像で見たいですからね、
まあね、はい、
鍋はどうですか、
確かに私はもうほぼほぼラストシーンのセリフになるんです、
ネタバレ、壮絶はネタバレ含む可能性あります、はい、いいですよ、
聞くなよ
聞かないでくださいね、
いいですよ、
はい、梅田さんが言うセリフです、
はい、う
ん、頼む、
ああ
いいですね、
聞くのこと頼む、
うん、
まあそこがなんかその全てをね、そこまでのシーンが背負って背負って背負ってして、もうね僕としてはあそこで泣きました、一回、
まあいい
でね、袖で泣きました、
袖で泣きました、
袖で泣きました、
はい、
袖で、
僕見ないようにしてました、あ、いや僕次の出番が彼を捕まえるっていうのがあるん で、まあま
あね、
あれを見てしまうとちょっと変な感情になるので、
うんうんうん、
無視してやつを捕まえるっていうことだけを考えるようにして、うん、ちなみにこれ僕の癖というか最近ようやるんですけど、うん、同じセリフを2回言う、例えば頼む聞くのことを頼む、うん、2回言うじゃないですか、
はいはい、
その前にも償う、償わなあかん、
うん、
2回言
うん
です、
うん
うん、これなんとなく僕の最近のこだわりで、うん、1回目はなんとなくポロッと出ちゃうというか、うん、でも考え直して言い直すけどやっぱり同じことを言う、
あ、僕もそれあった、
スカンっていうやつ、
1回目はバンって勢いで出すんやけど、やっぱり考え直してもその通りなんだ、自分に、うん、なんか自分に問いかけてるんだと思うんですよ、
うん、
自分が揺れてるけど自分にこれでいいのだと、
うん、
頼むとは言ったけど、うん、まだ迷いがあるけどもう頼むと決めたのだということで、うん、頼む、聞くのことを頼むと言い切る、うん、っていう意味を込めてるんです、ね、
多分30-40年後の虎本文学を研究する人はこれを聞いてこれかって、
あ結構何回かね、ここ最近の僕が同じことを2回言う1回じゃダメなんですよ、2回言うんですよ、うん、
大事なことは
2回
一気に格が下がったから
頼む、聞くのことをなんかいろいろ言葉あるかもしれないけど、もう一回やっぱり頼むというシンプルな言葉に打ち込むというところに彼の人間味があふれているんでしょうと、
ね、
はい、
はい、ジローありましたか、
僕まず僕あの、ね、出てないっていうのと、うん、あと
投資しか
本番を見てないんですね、
そうなんですよね、
ちょっと諸事情がありまして、ただあの投資を
そうですよね、とりあえずいい、ね、
だからまあまあ一回ちらっと見ただけなんで、あのそんなに皆さんほど深くコミットはできてないんですけど、うん、それで印象一番残ってるのはあのもしまた記憶違いだったらあれやけど、うん、あの白井君が、はい、あの梅ちゃんに勝てないっていうことを分かって、 うおーって言って走るっていうところが僕はすごく
あれ評判でしたね、
あれ評判でしたね、う
ん、白井君あれ悩んでやってましたもんね、うん、僕にはあの気持ちは分からないって言って、
う
ん、
ああそうですか、
分かるでしょ
う、どの部分のことかっていう、
愛とはじゃないの、
愛とはなん
かそのあとか、
その後じゃない、なんか愛とはじゃない、愛とはは愛とはで好きだったけど、なんかもう
花火の後 あの一緒によかったら酒を言われた後に言えたとかね、その前後
弟が帰ってくる前
にずっとやってきてて、後から来た人に才能で負けるっていうことを認めざるを得ない時のなんかこう
悔しさというかね、
もう叫ぶ以外にもう何を言っても言い訳になるしっていう、うん、
悲しみですよね、
っていうシーンはグッときました ね
負け方の美学ですね、うん、
負け方でいうと黒田が一人
かっこいい、
取り残された顔もなかなか良かった、
切ない、良かったね、彼は良かった、
あいつ本番小屋入ってからベロベロ泣きやがって
帰ったな、帰
りやがった、
せっ
こい盛り上がってもたんでしょうね、
ね、
素直なんでね、
セリフ出えへんぐらいズビズバ泣いてましたから
ズビズバ、
まあ、あれは南田さんが何やっても受け止めてくれるなって中尾君が多分思ったから、
そ
こ
ま
で行くとこまで行ってしまおうって気持ちの赴くままに振り切ってしまおうと思ったんじゃないかなと僕は、
私の中では自分の話で申し訳ないんですけど、うん、ちゃんと年代が分けれてたんかっていうのがすごい心配やった、
あ小野さんが
どう見えてたんかなと思って、
いけてるんじゃないかな
と思うけど、
これ難しくて取ってつけると鬱陶しいわけ、
うん、そう説明だから背中は曲げんとこうと思ってたんですけど、
うん、そういうことじゃないからね、たたずまいとか細やかなところやと思うんですけど、うんうん、まあ大丈夫なんじゃないかな、
大丈夫ですか、うん、よかったよかった、
うん、まあ、見てる人はめっちゃ細かいところまで見てるかもしれないですけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう首に全部ジャーってつけ
てわしは何々じゃそういう作家が下手すぎる、
ね、泉くんだけがね、あの3つの時代を
全部、
うん、唯一全部
そう出てるんです
よ、年取りすぎやろうっていうツッコミも聞いたんですよ、
いやけど彼があそこまでやってくれるから、うん、あなたがそこまで説明的なことをせんでも、あ時代やってんだなっていうことになって
もうあったのかもしれないですね、
でもちょっとここあの調べりゃ分かる話なんですけど、南田さんが最後のシーンの時に何歳になってたんやろうと思って
ね、多分80末
ですよね、
90ぐらいですわ、
結構元気よな、
85か、
なんだかんだ生きてた、
一応台本方が、ね、年齢設定載ってますので
見てください、ね、死にかけてたのにね、
せやな、あそこからだいぶ巻き返した、
巻き返してベロベロ
で飲めるようになってますから、
A 薬ができたんです、
なるほど、
お酒ですね、
何の病気やったんでしょうね、
まあ肝硬変かなんかでしょうね、
痛風とかで
まあまあ僕一応僕の好きなセリフというか、はい、グッとくるセリフはね、はい、僕は森尾のね、はい、卑怯です、あなたは卑怯です、ここもやっぱり2回言うてるんですよ、卑怯です、あなたは卑怯です、
言ってますね2回ね、
あの穏やかな山上が最後声を荒げて、なんか激高するというところと、まあ、あの言い方とあのキャラクターは彼にしかできない、
できへんな、
絶対モノマネできないなと思ってしまって、まあ、多少当てがいてるところはあるんやけど、なんかなんかいいなって思ってしまった、なんかね納得してしまうところがあって、なんとなくそれは菊とタケルに結ばれてほしいなって序盤中盤はやっぱ思うんだけども、特に中盤超えたぐらいからやっぱ思い始めるんやけど、山上がならなんとか残された菊を守ってくれるんじゃないやつなら確かに託せるなと思ってしまった、頼むと言ったタケルの言葉もなんとなくわかるし、その後菊は幸せになれたであろうと思わせたのはやっぱり森尾くんのなんというか表現力というか柔らかさなんだろうなと思って、
打ち上げでは彼はすごい恥ずかしがって、いや僕なんかクズですよ、僕なんかクズですよって。
いやそんなことない、
いいやつですよ
人間としてクズなんで、
僕ベロベロ泣いてましたね
いいやつなんですよ、
おいよまあ大喜利袋ってね、みんなになんかありがとうございましたっていうので、
ね、一人ずつ、ね、挨拶をね、
挨拶して配っていくんですよ。まあ五円玉の入った袋なんですけども、ご縁がまたありますようにということで、それ人のやつをもらってんのを見てベロベロ泣いてた
学生の子が泣いてるのを見て、
学生の子らよりも感動して泣いてる
ちょっとどうした
でも、うん、僕もう一個でも好きなとこあるんですけど、僕も多分これものすごい好きなんですけど、最後の谷谷くんの立ってる姿ですね。風間が立ってて何も言えない、うん、何も言えない立ち去るっていうのが、あれは近鉄アート館の構造やからすごく面白い、横から見れるから、
そうやね、距離がちゃんとあるのがすごい良かった、ね、
そう、確かに立ち去る以外にない、うん、で立ち去った風間 の、 その男気というか、うん、ダンディズムと言っていいのか何とも言えない思いに、うん、なんかすごく心揺さぶられるものがあって、
うん、もう初っ端に風間とくっついといたらよかったのにね。
いやーではないんですよねではないんですよ
2回目が
ではないんですよね、うん、
なんかこの際父台無しにするようなこと入れてくるよね
恥ずかしいじゃないですか、
まあまあ、何がし
ら何があるか分かんないですから、
ね、まあそんな、
まあ、ちなみにどうしてもお父さん誰か分かんなかったっていう人は台本をよく読むと書いてありますからね、
はい、
消去法で
確実にこの人じゃないとおかしいよ、
は
い、
まずタイトルでしょ、うん、で翔太おじさんが老後出てきた状態の時に
一言言うだけ
言うのが、うん、そう消去法で出てくるでしょ、うん、で花嫁の名前でしょ、もうこんだけ言うたら分かるよねっていうことなので、うん、一生懸命台本読むか、もしくはその上映会でもう一回 目を皿にし耳をダンボに見ていただけるといいかな、はい、
まあ、でも小野さんのセリフの中で人を殴るような人じゃなかった、うん、
あ、それもあった
一番最初に言ってる、間違っても人を殴るような人
ではなかった、最初からずっともう分かってる人には全部分かるようなことしか書いてない、ね、最初からバラシにかかってるんですけど、見ないと分かんないんですよ最後までね、
はい、
はい、
まあこれ2回目以上見た人しか分かりませんけども、はい、ちゃんと聞くとそのお父さんとの会話のとこにはしょっちゅう音楽入ってます。
おお、それは聞かないと分かんないですね、はい、
そのお父さんとの出会った瞬間とか、そのお父さんとちょっと距離が縮まった瞬間とか、思い出に残る瞬間とかにはなんとなく音楽が
入ってた、出会いの瞬間入ってたのか、
出会いの瞬間ではないけど出会った後ちょっと二人っきりになる瞬間とかに入ってます、うん、印象的なのは、実はだから一回見た後こいつがお父さんやなって思って見返してみると、そいつの視点で物語が見えます。定点というか、どのキャラクターを定点として見るかで、聞くの話やと思って見てるとそうなるんだけど、こいつが親父やなと思って、こいつの物語なんだなと思いながら見ていくと、こいつとこの聞くの話なんだなと思って見ていくと、なんとなく別の変わった感じで見ると思います
。
はい、
そんな言ってる間にお時間
が、もう時間がいます
。早い、
はいはい、もう一周ぐらいこの話したいなと思ってしまうのでね、
いいですよ、しましょうか、
ファイナフライちょっとまだまだ語れる要素ありますので、
はいはい、
ちょっとまあ今日行けないメンバーがね来てくれたらもっと面白い話、
じゃあそういうつもりでまた来週も喋りたいですね、
はい、はい、
それでは皆様また来週、きれいよ、
さようなら。